が本当に満たされて生きる意味を見出すことができたこの賛美の家に、私たちも同じようにアーメンと昭和することができることを感謝いたします。天皇お父様、どうぞ今日のこの礼拝の真ん中に主がいてくださって、私たちを豊かに導いてくださるように心から祈ります。主の豊かな祝福に委ね、皆によってお祈りをいたします。アーメン。ちょっとボリューム少しだけ上げてください。それでは、今日の箇所をですね、読んでいただきましょうか。ルカの福音書7章の、ごめんなさい、ヨハネの20章の1節から18節、これは戸口兄弟に読んでいただいて、そしてルカの7章の42節から48節は、鉄兄弟、そこを読んでくださいますか。はい、ありがとうございました。それではルカの福音書7章42節から48節まで、そこも鉄兄弟に読んでもらいましょうか。ルカ7章の42から48。老眼で見える？ 見える？はい、じゃあどうぞ。はい。はい、ありがとうございました。それでは今朝は、復活の目撃者マリアということについてご一緒に見てまいりたいと思います。このマグダのマリアという人はですね、多くの文学に取り上げられ、また映画の世界でも取り上げられ、また画家たちの頃を揺さぶり、多くの絵がそのマリアについて描かれております。この信徒の友の4月号にですね、このマグダラのマリアについての絵がありますけれども、ここには10人の画家たちがですね、マグダラのマリアについて描いている絵です。非常に世界的な有名なですね、絵の一つ一つですが、この中にその多くの画家がそのマグダラのマリアについてそれを描きたいという思いを起こさせて、その絵が描かれたというね、10点ぐらい、10箇所ぐらいそのマリアについて描かれているところがあります。なぜこのマグダラのマリアがですね、私たちの心に親近感を与えるかということですが、まあ人々の心を引きつけているのは何か、それは、私たちにもこのマグダラのマリアに通ずる弱い、あるいは罪の心があるから、この聖書の箇所を読んでですね、先ほど読んだルカの福音書を読んでこう行くときにですね、そういうことでこの私たちがこのマグダラのマリアに惹かれるその理由があるかと思います。こっちはこのマグダラのマリアという一人の女性とイエス様の関係をここからご一緒に見ていきたいと思います。まずこのヨハネの福音書を全体読んでですね、一言葉で言うならば、この、まあ、感謝するマリアというふうに呼ぶことができる言葉だと思います。まあ、マリアを知る上で、先ほど読んでいただいたルカの福音書の7章の35節から50節まで見るとですね、彼女がどのような女性であったかということ、それはルカの福音書7章の39節の中には罪の女だからという言葉があります。罪の女である。そしてルカの福音書8章の1節から2節の中には、7つの悪霊をイエス様によって、まあ、癒された女性であったというふうに書いてあります。ですからこのマグダラ・マリアという人はですね、7つの悪霊という救いがたい罪の泥の中に陥っていた、そういう女性であったということが分かります。人々が見捨てられて、あるいは椿をかけられ、淫乱の中で生きていた、そのようなマグダラのマリアが悪霊からイエス様によって癒された。そして彼女は人間として生きる喜びをね、マグダラのマリアはそれを得ることができました。そのことはどれほどイエス様に感謝したことかと、先ほど開いたルカの福音書、そこをちょっと見ていただきますと、 37節8節の中にはですね、36節、さてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた。そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で拭い始め、髪の毛で拭い、その足に口づけをして香油を塗った。まあここを見てもですね、このマリアがどれほどこの自分自身がイエス様によって変えられたということをですね、感謝していたかということが分かります。先ほど開いたこのヨハネの福音書、そこをもう一度開いていただいて、そこにはですね、このマリアが感謝するこのいくつかの理由がありますけれども、その中にですね、マリアは泣いたという言葉がしばしば出てまいります。20章の11節、一方マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。15節、イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女は彼が園の管理人だと思って言ったと答えた。ここにもですね、3回マリアが泣いていたという箇所が出てまいります。イエス様は十字架につけられて墓に葬られた。そのことを深く悲しみ泣いた。星の王子様っていうのを書いたですね、サンディグ・シュベリーは、愛する人だけが悲しみ泣くのであるという、愛する人だけが悲しんで泣くことができるのであると。マリアが墓の前で泣いた、それはどれほどこのイエス様にですね、このマリアはね、感謝したかということを思います。パウロという人も、あのダマスコの途上でクリスチャンたちを迫害していたそのパウロがですね、復活のキリストに出会って彼の人生は180度変えられていくんです。そして彼は主に仕えるために立ち上がりました。その力はどこにあるか、それはパウロの書簡を私が読むときですね、パウロはなんとこの感謝という言葉が使っているかということが分かります。コリントの手紙の中には、自らをですね、好き足らずに生まれた私というのが書いています。あるいは、リビング訳では、信仰の未熟児である私にも復活のキリストが現れたと。あのイエス様の十二の弟子たちと同じように、初めからこのイエス様に従った人ではありません。キリストを迫害しているそういう人物であったこのパウロにイエス様が現れた。だから私は他の人扱いを見ると未熟児のような私である。その私に復活のイエス・キリストが現れた。彼はそれ以来、この感謝の喜びを持ってこのパウロはキリストを伝える。ですからこのパウロも、あるいはマリアも泣いたという、その背景にはそこに感謝というものがあることがわかります。ルカの福音書の7章の中にはですね、涙したマリアというのがあります。泣くことと涙するということは同じでありますけれども、涙でイエスの足を拭い、自分の髪の毛で拭った。それほど女はたくさん涙が出たというんですね。涙が出るぐらい、それで涙でこのイエス様の髪を拭ったというんです。あるこの子供を失った母親がですね、あまりにも悲しみのためにその涙が止まらなかった。自らの涙をの多さを表現するのはバケツぐらいの涙が出たと。どうして私の中にこんなたくさんの涙があったのか。それは愛する子を失ったところから生まれてくる涙であるということです。マリアはまさにそのように涙を流した、その背景には自分を本当に 救ってくださったこのイエス様に対するこの感謝が彼女の中にはあった。それが涙となったということです。ルカの7章の42節の中にですね、そこには先ほど読んでいただきました42章のから48節の中には、マリアはこの復活のキリストにと出会いは人々に自分が見捨てられていたけれども、ただ一人だけ私を見捨てないところの人がいた。それがイエスであった。だから自分の人生が変えられたことを誰よりも多く感謝をしたというのがこのマリアの涙であり、また、涙を流したことであったということがわかります。だから私たちはこの朝、このマリアと同じようにこの主イエスキリストに対する感謝があふれてこなければいけないと思います。マリアは自分自身が罪深い人間であるということを知って、その罪深い私にイエス様が近づいてこられた、そして私を慰めてくれた、この感謝がこのマリアの中に現れてきたということです。第2番目はこのヨハネ福音書の中でですね、マリアはイエス様を誰よりも愛した人であったとこう思います。おそらくマリアが今生きていたらですね、先ほど賛美したキリストには変えられませんという歌をね、マリアは心から賛美したのではないかと思います。ルカの福音書の中で、ですから私はあなたに言います、この人は多くの罪を許されています、彼女は多く愛したから許されることのない、ものは、許されることのないものは愛することも少ないのです。彼女は多くの罪が許され、だから彼女は多くを愛したのです。パウロは罪の増し加わるところには恵みも増すということをロマ書の中で語りました。自分の罪が本当に増してくる、ああなんと自分は罪深い人間だろうかということが分かってくると、神様の恵みがまた増してくるということなんです。このマグダ・マリアはイエス様が彼女に対して言われた言葉はですね、彼女は多く許された、だから多く愛するのである。多く許されるということは自分自身がどれほど罪深い人間だったかということを、そのマリアはそのことを知っていました。ヨハネの福音書、そこを開いてみますと19章19章の25節、25節、イエスは母とそばに立っている愛する母、愛する弟子を見て母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。25節、イエスは十字架のそばにはイエスの母とその姉姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていたと。ここにもですね、マグダラのマリアが立っていた、十字架のそばまで行ってイエスを 見届けた。その時に弟子たちはどうだったかというと、死がこの裁判にかけられている時ですね、一人の女中が出てきて、あなたもイエスと一緒だったとこう話しかける時ですね、まあ、リビングバイブルを見るとね、人違いだ、変な言い訳をよしてくれとこう言ってるんですね。変な言い訳を許してくれ。別の女中が出てきてペテロを見つけると、この人もナザレ人イエスと一緒だった。ペテロは断じてそんな男は知らんと誓ったとか、断じて。ところがそのマリアはですね、 十字架の空まで行ってこのイエス様に付き添っていったと。賛美歌の死を終わりまで使いますらんという賛美歌ありますけれども、本当に最後の最後まで使いさせてくださいという賛美のがありますけれども、マリアに主に対する愛は終わりまで決してイエスを離れまいとする決心があったということです。この女は多く愛されたから多くの罪が許されているんです。多くの罪が許されたからこの女はマリアは愛したんです。少しだけ許されたものは少しか愛さない、少しか許さないということは、自分自身がどれほどこのマリアのような罪深いものであるかということを知らないと少しか愛することはできない。パウロはコリントの手紙の中でですね、キリストの愛が私のうちに迫っているという言葉を語りました。キリストの愛が私のうちに本当にこの迫っている、自分がイエス様を迫害していたそういう人間でありながら、その私の中にもイエス様の愛が迫ってきているっていうんです。でこのマリアのイエスを愛するその言葉は、まず最後までイエス様に尽くしたかったということとですね、もう一つはこの二十章の二十章の一節。さて週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り残られているのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子がのところに行ってこう言った。誰かが墓から石を取っていきました。どこに石を置いたのか私には分かりません。私が引き取りますというところ、言葉はちょっと見えないんですが、何節でしょうかね。15節、2章の15節ですね。イエスは彼に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女は彼がその の管理人を思っていった。あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたか教えてください。私が引き取ります。ここにこのマリアがこのイエスを愛したその姿の一つがそこに見えます。私が引き取ります。だから彼女は朝早く行って墓に行ってイエスを引き取りたかった。だから私が引き取りますという言葉です。マリアのイエス様を愛している姿はそういうところでよく見えてくるんですが、愛は逃げないということが言われます。自分で引き取る責任を持つということが愛する意味ですが、弟子たちはみんな逃げてしまった。責任を取ろうとしない、逃げてしまった。私たちは教会というところはですね、世の企業の、お金を稼ぐ企業ではありませんで、この社会の総理とは違って教会はキリストの愛の共同体です。ですからこのキリストの愛を互いのために、教会のために、社会のためにですね、 それを責任を負っていく存在が、このマリが言った私が引き取りますという、私の責任のもとにイエス様を引き取りますということを言われた言葉です。でもう一つは22章の彼はマリアに言った、女の子はなぜ泣いているのですか。彼女は言った、誰かが私の死を取っていきました。どこに死を置いたのか私には分かりません。誰かが私の死を取っていきました。ここにマリアのですね、私の主という言葉です。どれほどこのイエス様を愛していたかということが分かるんです。イエス様をこの自分のものとして独占している、このイエス様とこのマリアの関係はですね、25節の中にイエスの十字架のそばにはイエス、あ、ごめんなさい、そこじゃないですね、16節です。イエスは彼女に言われた、マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニー、すなわち先生とイエスに言った。この言葉にですね、私の主といったその言葉と、マリア・ラボニーというイエス様とマリアとのこの対話、この言葉はある聖書学者によると文学史上で最も美しい言葉の一つだということを言った人があります。そのようにイエス様とマリアとの間はですね、そういう呼び名で呼び合っていたのではないか。なんと麗しい愛の関係だろうか。マリア・ラボニ、これがマリアがイエス様を愛した、その愛の姿がこの言葉の中に見られます。最後にこのマリアは復活の死に出会って、それでめでたしめでたしで終わったのではないのです。キリストに出会ったこのマリアは、私たちにもキリストにとって人生が変えられた、その経験を伝える使命がありますが、2章の18節。マグダラのマリアは言って、弟子たちに、私は死を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。この言葉の中にですね、証人としてのこのマリアの姿が出てまいります。自分が体験したことをそれを伝える。マグダラ・マリアは18節、弟子たちに私は死を見ましたと言い、という主が自分にこれらのことを話されたと伝えたと書いています。復活されたこのイエス様、それを伝えなさいというふうに主からマリアに伝えられたのは、それは主のご恩に報いる最大の言葉が死を明かせるということであるわけです。私、日本の教会はですね、1% 症候群と言われます、150年を超えてもなかなかその信仰が、信徒が増えていかない 1% の枠の中で私たちはものを考えたり行動したりしている。日本の社会というのはですね、さまざまな、信仰によってこの、束縛されているこの社会なんですが、しかしそういう中でもう 1% を超える以上のことを私たちが考えることができないような、そういう社会になってないだろうかと、その研究所がそのことを発表したんです。そして伝道したくない症候群になっていると、イエス様のことを誰かに伝えるということをですね、することがしなくなった。マリアは生涯主に仕えた。ルカの福音書の中に見ると、8章の中にですね、そのうちイエスは町や村を巡って神の国を説き、 福音を述べ伝えられた。十二人もお供した。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち七つの悪霊を追い出してもらったマグダラのマリアと呼ばれるマリア、この八章の中に、ルカの八章の中にですね、ここに、七つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女の子と呼ばれたマリアがいたということです。彼女はイエス様のことを本当に伝えた。そして彼女は一説によると、マリアはイエス様が昇天されて後ですね、これから使徒行伝の中でイエス様の昇天のことを学びますけれども、昇天された後にマリアはローマに行ってです。一説によるとですよ、これは、説ですから、一説によるとマリアはローマに行ってですね、ピラトンに虚偽の裁判をした。イエス様は死刑にされるようなお方ではない。どうしてそのイエスを裁判にかけて十字架につけたのかということをですね、マリアはそのことを伝えに行ったという、訴えたという、ローマ皇帝に謁見を求めたというような一説があるんだそうです。彼女はそういうことがどうなるか、そういうことをやってどうなるかということを恐れずに、自分を救ってくれた、闇の中から救ってくださったこのイエス様をですね、生涯をかけて主に仕えた人であったということです。そして先ほど言いましたヨハネの福音書の19章、25節の中には、イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。愛するヨハネ、弟子のヨハネ以外には他の十人の弟子たちはみんないなくなった。もちろんその前にユダは、自害しているんですけれども、クロパの妻マリアとマグダラのマリアがいたところに最後まで主に仕えた。詩篇の最後に34篇18節をそこをお読みします。詩篇の34篇の18節、ごめんなさい、34編です。短い言葉ですからご一緒に読みましょうか。あの新しい訳の聖書の方と、まあ、古い聖書もあると思いますが一緒に読みましょうか。34章の18節です。飯塚さん、はい。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。神様はですね、心の打ち砕かれた者の近くにおられる。だからどうしてこのマリアのそばに、マリアはイエス様のそばにいたか、またイエス様もこのマリアのそばにいたかったのか、それは彼女が心の打ち砕かれた人であった。そして霊の砕かれた者を救われる。魂が神様によって砕かれたものを神様は救われる。立派な人のそばに、罪のない人のそばにイエス様は、神様はいるというわけじゃない。神様はいつもそばにいる方は心の打ち砕かれたものの近くにおられる。だからマリアが一番近くにいたというのは、まさにこの心が打ち砕かれた人だった。自分は正しい、自分は間違いない、罪を犯したことないと威張るパリサイ人は神様から遠く、罪人に近くあったマグダのマリアに一番近かった。私たちは復活の目撃をしたこのマグダのマリアという人がどんなこの人生を歩んできてイエス様に出会って救われたか、その感謝が、感激がこのマリアのこの記事を読むとき、そのことが分かってくるんです。多く愛した者は多く許される。 多く許されたものを多く愛すると言い換えることができると思いますけれども、私たちが失敗をしたり罪を犯す、それは神様から遠のくことでなくて、むしろ神様に近づいていく、そういうチャンスを与えられていくことを覚えながらですね、ご一緒に、おそらくこのマリアもですね、今生きていたらこのキリストに変えられませんをね、賛美したのではないかと思います。一言お祈りして、賛美を、この賛美をいたしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの尊い御名をあがめ感謝します。復活の